キズです。
浅野です。トーキングエクササイズの時間です。
でこういったものの、その、2点ドルが起きてくる、その背景にあるのは、これ日本とも共通してますけど、はい、やはり慢性疾患、
あそうですね、
とそれから非感染性疾患といって、まあ、要は結核だとか、コレラとかっていうのは、うん、昔世界の、ね、健康を損ねるような
ペスト
だね、感染症だとかっていう今の疾患構造とかと違って、もう
全く違いますよね。
やっぱりがんだとか糖尿病、高血圧、脳卒中だとか成人病に代表されるようなもの、はい、こういったものがもうほぼ疾患の主流を占めていると。
そうですね。
当然そこに膨大な医療費と人的、資源が投入されていってしまうっていう、まあ、日本も同じなんですけど、
同じですね、世界的な問題ですよね、
う
ん、
でそういった背景があって、じゃあこれをこのまま手つかずにしておくとどうなるのかというと、これやっぱり、うん、持続可能なヘルスケアサービス中の破綻がもう見えてるだろうと、うん、となればもうちょっとそれぞれの持っているいろんな資源、リソースをですね、うん、こううまくこう効率よく回すには何か方法ないのかというと、やはりその一番 の主役に踊り出たのはソーシャルネットワークサービスさんじゃないかっていうことなんだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
それを積極的に利用しましょう、それを積極的に使っていきましょう、
そうですね、そうです、利用しない手はないんじゃないって言ってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
これが PT2 点するには色濃く反映されてる気がしますね、うんうん、まあ、そういう意味では日本もね、今言いましたけど、同じような状況で、特に日本なんかは、うん、
男の方が先なんじゃないですか。
そうですね、高齢化、若い世代がみんな後期高齢者になる2025年問題って言われてますけども、うん、この時期に到達すると当然ですけども、とんでもない膨大な医療費なり介護費用なりがかかって、うん、かなり社会保障費が持続可能ではなくなるんじゃなかろうかという危機感が、はい、あるんですけども、
もう結構前からね、まあ、介護保険できた時からもうちょっと怪しいなと思ってました
ただでも今まで医療の中で全部ごった混ぜになってたものを、
それは、まあね、
分離した
の、分けたっていう意味では、う
ん、分離できたのかなとは思うん
ですけど、でもそっちももう破綻しそうじゃないですか、
そもそもがね、うんうん、ただ今言ったその日本でその2025年問題に対応する一つの手法として、はい、地域包括、はい、ケアシステムっていうものがね稼働されてますけど、うんまあ、これなんかもいろいろと医療や介護行政のそれぞれの資源を利用して、いかにお金を使わずに住民の健康を維持し、しかも生涯にわたって住み慣れた地域、住み慣れた環境で生き続けて生涯を全うできれるかっていう、はい、そのことをなんか歌ってる、うん、大事なことは金をかけずにっていうことなんですけどね、
まあね、
あるいはそのもうちょっと言い方をよくすると効率よくサービスを回してっていう言い方なんだと思うんですけど、
概念はわかるんですけど、うん、現状に即しているのかどうかっていうのはちょっと僕わかんないんですけどね、うん、
まあ、いろいろと具体的なやり方として医師会とがこうな間に入ったりなんかしながら、まあ例えばある高齢者が病気になって病院に運ばれましたと、うん、その時に、早いうちから、今後どこで生活するか、うん、どういったことをやるかというのを早くミーティングして、で短期間の入院でまた来たところか、あるいはそれに準じたところに帰って、帰ったところでも、安全にサービスを受けられるように介護保険の、サービスを切れ目なく受けるっていうようなことを、うん、うまく改良しながら円滑にやっていきましょうっていう考え方らしいんですけど、うん、なかなかでも具体的に回ってるのかなっていう感じ。
まあ今まで切れ目作ってましたからね、うん、あえて、うん、いろんな意味で、まあ今もあるんですけどね、一回切っといてから串刺してるみたいな感じまあ串ちゃんと刺されればいいんですけど、どうなんですかね。あともうちょっと現実的な場面では町内会レベルとか、うんうん、社会福祉協議会なんかが作ってるサロンみたいなのとか、はい、そういうレベルでいろんな健康の運動教室とかやって、うん、まあそれはちょっと医療の話とは違うかもしれません
けど、でもつなげてはいるんですよね。それをすることで医療に行くのを少しでもね、
うん、一方でね、
うん、抑えるというか、まあ、健康的な生活を続けることで逆に病院にかからないようにしましょう、う
ん、その草の根運動がどんどん広がっていった方が 実は早くないですかね。
そっちも一応地域包括ケアシステムの中に含まれていて、うん、実際にあの理学療法士協会とかが参入して、うん、あの まだ病気になってない方々に対してやっぱり展開はしてることはしてるんですよ、ね、
うんうん、問題はその継続性でしょうね、うん、だからそこにまたそれなりの何かこう事業を継続するような資金なり人材なりが常時確保されてないとなかなか難しいのかなって感じですね。
そう、現実的にはやはりあのボランティア的な要素で動いてるっていうのが多くてですね、あのまあ費用というのは、まあ、出る全く出ないわけでもないんですけども、あの出ない場合もあります、
うん、例えば、まあ、基本お金かけないでってことが国のあれなんでしょう。
そうそうそう、うん、
まあ、趣旨なんですよ。
そもそもがその膨大になっていくであろう社会保障費をいかに抑えつつでも効率的であの安心のできるサービスを提供できるかというのが主体なんで、お金かかっちゃまずいんですよね。かといって金かけないから何もできないというのもまずいんで、金をかけずに何かやると言ったら発想としてはボランティアになっちゃってますね。
だからもう一つはさっき言った PT2.0 じゃないですけど、こうコストパフォーマンスを良くするんであれば、こうそういう今のね、技術とかを利用する余地っていうのはあるような気がするんですけどね、直感的には。
そうですね、まあ、
ね、
やっぱりあのネットワーク上のそのコンピューターネットワーク上の、あの技術を使う一番の利点って、うん、あの時間と空間をこう制約を受けずに活動しやすいじゃないですか。はいはい、
ですね、むしろ空間の制約も受けないんだよね、
うん、
だから地域っていう発想も別にこだわる必要がないっちゃないんですけど、
うん、まあ、極端な話ですよ、うん、例えばそういった、ね、サロン、あの健康サロンのところで理学療法士が行って、うん、いろんな講話をしたり実際の体操だとかをしたりする代わりに、うん、ネットワーク上のここにアクセスするとこの運動が出てきますとか、はい、この質問に対してこの答えがありますっていうので置き換えることがもしかしたら可能なのかなと。
そうするとこういざという時そういうやり取りをする、うん、もちろんこう 対応を取ったとしても、うん、必要な人員とかは少なくて済むんじゃないかなって気はしますけどね、
う
ん、
そうですよね、うん、今まさに
もしくは時間、
ここのこれからの、まあ、特に今年なんか注目されてくるでしょう AI ですね。
ああ、はい、
AI なんかが入ってくると、うん、かなりのことがそういった、うん、あの動画だとかあの質問に対する返答だとかっていうやり方を通して、うんうんうん、大抵のことができちゃうような気がするんですよね、うんうんうん、それちょっとじゃあ PT いらないのかって話になっちゃう。
いや、そんなことはないと思うんですよね僕は、うん、それをやった上で最終的にこう相談を受けた時、うん、しっかりとしたこう背景で、うん、あの情報提供するさっき言った PT2.0 じゃないですけども、うん、いうことを保証するっていう意味では依然として必要度はあると思うんですけどね。
そうですよね、うん、アクティブラーニングですか。
ああ
でしたっけ、あの自分か自らあの、
はいはいはい、
課題を見つけて求めていくっていう、その観点から言っても、うん、先にあの例えばネットワークサービス上で自分の欲しがるものをまず確認した上で、はいはい、うん、でもそれだけのやり取りではやっぱり納得いかなかったり、あるいは例えば痛みが出たりだとか、うん、何か運用する上で不都合が出てくる場合もあるじゃないですか、うん、そういったことに対してじゃあいや実際はもうちょっとこういうやり方をしましょうとかっていう直接的な指導っていうのもやっぱり必要だと思うんですよね。
そうですね。でそれがまたそこの情報になるじゃないですか、うん、だからこういわゆるはあのグレードアップするか、
うん、
常にしながら、うん、あの知識を集約してあの科学的根拠も求めていくということはむしろやりやすくなるような気がするんですよね。
そういう意味では今まで例えば理学療法士が、うん、あの例えば入院してた患者さんが退院する運びになった時に、うん、これちょっと家でやってみてくれませんかっていう、
はいはいはい、
あの自主訓練プログラムみたいなのを作る時あるじゃないですか、
うん、あります
あの自分で書いたりあるいはすでにあるもののコピーして写したり、うん、そういった作業はむしろもういらなくなって、うん、どちらかというとそれを実際に患者さんがやっ った後の反応だとか、やろうとしたんだけどなかなかできなかったっていう答えに対するこちら側の対応だとか、
そうですね、それ私ですぐできるんなら別にピッチじゃなくてもいいけど、実際はそれをどうやっていいかとか、やってみたら不都合があったとか、やり方がちょっとやっぱり分からなくなったとか、もともとこれ 何に必要なことなんでしたっけみたいなことの、丁寧なやり取りっていうのはやっぱりそのプロのね、理学療法士なりそういう専門の職が当たるっていう意味で必要なんじゃないですかね。むしろ必要になってくるんじゃないですかね。
それから言うと僕たちの本来の本質的な仕事がよりクローズアップされてくる
だと思うんですけどね。
まあ確かにね、絵描いたり切り貼りしたりするのは僕たちの本質的な仕事ではない
ですからね。まあね、そうなんですよ、そこは時間を取らなくできるなら別に悪いことではない。
そうですね、そう考えると AI でイコール仕事が奪われるっていう、あるいはロボットでイコール仕事が奪われるっていうこととはまた違う立ち位置を作っていけるんじゃないかな。
違うと思います。その代わりマニュアル化した仕事はできるだけそうなっていくと思うんですけど、まあ、そうじゃないところが何かっていうことを十分こう考えて仕事しなきゃならないって当たり前なんですけどね、
まあね、
それともう一つはそのリスク管理みたいなのは、もう早々にマニュアル化、まあ、各病院でねマニュアルは作ってますけども、やっぱりこう理学療法していく中で の, そのやってはいけないこととか、これはやばいんじゃないかっていうことも常にこう情報をアップしていきながら共有していくみたいな、そういうのもにも利用できるんじゃないですかね。
このネットワークサービスを利用して、
そうですよ、ね、まあ、いわゆるインターネットってことですけどね、
あのそういう情報は今先ほど冒頭に言ってたのは僕たちとその医療関係者あるいはあの介護犬関係者とその利用者との関係でちょっとネットワークサービスのことを言いましたけど、一方でその同じ職業上同士の人間が共有する情報の、としてもねこのネットワークを使ってい
ける、それは教育にも利用できる、
教育にも利用できる、そういうそのまあ自分たち臨床科患者そしてまあ行政機関こういったものがあのそれぞれ利用しやすいようなサービスをうまく利用すると、もしかしたら手弁当でボランティア的にサロンに教えに行ったりだとか行政にあの僕たちの知見を伝えに行ったりだとかっていうことしなくてもこういったものの技術を利用すると、
そうですね、
まさにお金をかけずに展開していけれる
んじゃないかなと思うんですけどね、
気がしますね、そういう意味では確かにアメリカの理学療法士協会が狙ってたあの医療経済的にもあの合理的な方法の手段として、この PT2.0 を出してるっていうのは何か日本にも当てはめて考えていけれる、
参考にはなるような気がするんですけどね、この医療状態が違う、あのね医療制度が違うじゃないかとかっていうところを抜きにして、この本質的な意味ではあの参考になるような気がしますけど、
ね、そうですね、ちょっとこういうそのネットワークサービスと、僕たちと言ってみますいいでしょうか、ね、その医療者だったりあるいは、臨床科であったりそういった人 の,、あのネットワークサービスの関わりについてちょっとこの1年少し気にしながらやっていきたいな、
課題な期待をかけずに、そう冷めた目で、あの効率化っていう観点から見たらいいんじゃないかなと思うんですけど、
そうですよね、このコンテンツ自体がそういう意味ではもうネットワークの中に入っている
んです
からね、なるほど、まあ、面白い
という硬い話が続きます、
続きますね、まあ、あの年の初めですからね本当は柔らかい話、なんかあります？
いやーなんだろうな、あのそれはじゃあ次回に回していただいて
ですね、
今日はこのぐらいでいいかな、
硬、まあ、い柔らかいよね、あまり混ぜすぎるとね、
なんだろう、あなんか何言いたいのかみたいな、
今日はまず硬い話、
いやでもそうですね、
次回ちょっと少しいろんな芸能の話も含めて、
はいはい、わかりました、
まあ、じゃあ次回よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
お疲れ様です。私の恋は青春、私の恋は青春、
私の恋はセッションラブ、イースタブ、イース、あなたとバトルラブイズショート。 ワンナイトラブル、ルジェット本場からは。